いやー、夏ですね。
ほんま暑なりまして、まあ、いろいろ夏はね、旅やなんやで、いろいろなとこ行きますけども、
ちょっと最近旅増えてます
よね。旅増えましたね、地方が、プチ主催者ブームで、落語ブームで、でやっぱ主催者って手軽にできるもんって、みんなが分かってくれたみたいでね、いろんなとこで、このね、会場取ってっていうのでやっても呼んでいただきましたね、大概少々兄さんとセットで呼んでもらったので、
ここの青森でね、
青森だから北に東北の方に攻めてまして、仙台はもうだいぶやらせていただいてる、
今度仙台で新作だけの会
も、そうです、前もやったんですよ、少々こう新作を仙台に攻めるみたいな感じで、でそこをやって、ほんでその後また今度もやって、その後青森がありますんで、僕はちょっと残ってそのまま行って少々は帰るみたいですけど、
なるほど、そんな旅付いている右近さんのタイトルコールをお願いします。
笑福亭右近のトロピカル髪型落語。
前回に引き続き、藤城さんをゲストに
お
迎えしております。
どうも、藤城です。よろしくお願いします。すみません。
いや、まあ、藤城くんは、まあ、ずっと知ってますけどね、は
い、ありがとうございます。
常に、腕城、藤城でセットになって、
そうなんですよ。
そこで単品でお話しするのは初めてやった
から、うん、ありがとうございます。
やっぱりね、同期でね、こう競い合って、新作をやって、しかも同じ一門でっていうことでね。
はい、まあ、でも、2人はあれなんですよね。一応、まあ、藤城さんが、兄弟子っていう形なんですけど、まあ、ほぼ同時なんですよ、
ね。もうだから師匠のうちに行き出したのがもう全く一緒の日だったんですよね。で私の方が志願がちょっと半年ぐらい早かったと。でそれでまあ差をつけていただいて、ね、まあ、私が一応交番では上という。
僕一つ疑問があってですね。
どうぞ。
まあ炎上師匠のホームページで見ると。はい、新しい弟子が来たよってして
ました。 ありましたですね。
なんかアフロっぽい頭で、あれは何ですか。
いやあれはですね、僕別に何かそういうアフロだったからといって、なんかバンドをやってたとか、お笑いをやってたとか。
バンドはね、バンドそんな
方が。そうなんですよ。何も特にやってなくて、私は普通のアルバイトをやってた
わけ。なんでアフロやったん
や。いや、罰ゲームだったんですね、あれが。
その
先の、なんか、それで、まあ一応なんか、そのままアフロにしてたんですけど、まあ、意外とそれが気に入っちゃって、そのまんまにほっといて、
なるほど、
そんな時期に、弟子入りっていう。で、それでだから師匠の家に行った時も、あれで、志願しに行って、うちにも行き出して、よく本当に許してもらえてたな。それで3ヶ月ぐらいアフロでいて、で、それで私だからお稽古とかも、古典の稽古をまずつけていただくんですけど、
白書とかね、
はい、ありますもんね。だからアフロのまんま私、白書をやってた。なかなかシュールな。
面白いな、
それだけ
で。人はやっぱりそれをね、こだわらないというか。
そうですね。
じゃあもう一度アフロに戻そうと思わへん。
いやもうさすがに、あれ手入れがやっぱり、やったことあられる方は、
髪の量があるとは暑いですよね。
暑いですし、あれ常にやっぱりもう指通りも悪いですし、もうちょっと嫌なんですよね。
大変なんじゃないですか。
まあでもね、なんかキャラのつけるために、もともと腕城風城ってよく間違えられる。
そうなんです。
僕も腕城ってすごい覚えられるんじゃないですか。で風城の方が腕城っぽい顔してるってい
う。そうなんです。これね、本当にね、すごいよく言われる。
なんか腕城っていう名前が似合いそうな顔をしてる。腕城は腕城なんですよ。
あ、そうなんですか。いやいや、腕城がちょっと
腕城っぽい。
いや、そうなんですよ。悔しいですね、本当に。風城ってなんか打ち消される感じの名前なんですかね。風ってなんかちょっと。
なんで風城って言ったんですか。
いや、もうこれはもう単純な理由で、そのアフロの時に僕ちょっと今よりも太ってて、まあ、ふっくらしてたのかな。風情っていうの
は。まあでも、ね、僕は風を感じる名前だからいいなと思って。
ありがとうございます。よく言っていただいて。
腕城はなんで腕城？
腕城は、まあ、師匠が犬好きで、まあ、ちょうど。
あ、その腕
なん。そうなの。これもまた、ちょっとわかりやすいんですけど。
もともと熊本出身なんですよね。
またそうです。
熊本。
生まれも育ちも熊本県、長賀市っていうところでして。
地震の ったあたりですか。
そうなんです。だけど私 の, その山梨というところは震源地からだいぶ離れておりまして、まあ、揺れはしたものの
北の方かな。
そうです、あの北のですね、どちらかというと、はい、まあ、福岡の近くの方なんですけども、被害は割と、まあ、少なくですね、他 の, その震源地に比べると被害は少なかった方です。
なんか浪曲の小石さんが
よくご存知で、
ねえ、
港屋小雪という方がいらっしゃいます、
はい、今ね金髪の目立つ若手浪曲師として、
まあ、芸の方私ちょっと見たことないので、
はいはい、
やっぱそういう芸をやられるんですか。
もう
やっぱりファンキーな浪曲なんですか。
ファンキーなのはやっぱ師匠のファンキーですから。
え、そうなんですか。
港屋小雪師匠って
ファンキーな方なんですか。
なんですよ。その旅をされてて、旅をすごくやられたベテランの師匠で、もう震える感じですね、聞いてると。
本当ですか、
はい、すごい。
あ、でも小雪さんもやっぱり入門した時にだから地方で、だから佐賀かなんか地方でそういう古流師匠の、浪曲聞いて目覚めたって言ってましたけど、それなんですかね。やっぱり
音楽を聞いた人はもうソウルうすぎてもうびっくりした
らしいですね。なんか
おーって、
彼女もだからバンドずっとやってらっしゃって、うん、バンド一旦やめて、うん、行き詰まってた時にその浪曲を聴いてこれだって思った
んです。まあ、ここで浪曲の話するのもあれですけど、
確かに
和芸でもあると同時に音楽的な凄さも持っているんですよね。
言われてみれば、
はいはい、うん、でまあ今、まあね、浪曲は国も竹原氏はお亡くなりになって厳しい状況ではあるんですけど、逆に若手がぐっと伸びてるの
は
見て
るんで、はい、その中で小雪さん
高校とか
で、いや私はですね小学校で、
小学校
もっと言うと幼稚園、
幼稚園も一緒なんですか。
そうなんです、幼稚園の時に、いやもう本当にだから幼馴染 で、はい、で一緒に遊んでた記憶がすごいあるぐらいで、まあ、彼女が結構変わってた、僕も変わってたと思うけど、だからなんかそのだからそういうので気があってたんですよ。やっぱ芸人になるぐらいだから、その頃からやっぱりちょっと異質な感じだったんでしょうか、
ね、
ちょっと狂ってたね。でなんかその2人でなんか遊んだ記憶があって、で小学校もずっと一緒だ、6年間、
はいはい、
クラスとかはもちろん違えど、まあ、存在は知ってるみたいな、まあ、彼女も結構変わってて、でそれであの僕小学校卒業してからちょっと別の学校行っちゃって、彼女も別の学校行って、
はい、まあ、お互い
別々なんですよね、はい、中高は、
はい、
ただ、まあ、山鹿市っていう、まあ、そこではたまになんかやっぱり小さい町ですから会ったりしてたの。
すれ違いができ
ない
感じ
です。そうなんです、はい、で私高校卒業してから東京来て、で彼女も多分東京来たけども、そこからも連絡取ってなかった、でずっとそれがもう時が流れて、で私芸人2011年ぐらいになったんですけど、で彼女も、ちょうど その1年後ぐらい2012年ぐらいに弟子入りされてて、はいはいはい、そんなことは全然知らなかったんですけど、うん、ある時うちのだから親同士もだからもう顔見知り で 小さい町だからスーパーとかで、買い物してた時あったみたいなんですよね。で あらお久しぶりみたいな感じ でお宅の、息子さん今何やってらっしゃるの、実はね落語家よみたいなことを言った時に、うちの娘浪曲師よ、えちょっと待ってって、それであのちょっと連絡取らせ合いましょうよみたいな、で東京で、私連絡取ってみたら本当に浪曲師になられてて、であの名鑑ね、あのだから娘に名鑑あれ見たら確かに小雪さんいて、おおと思って、確かに面影があると、でも俺全然気づいてなくて、
まあね浪曲の前座と落語の
人
だって、
ね、まず見なくて、それでじゃあぜひ会ってみようということで、
まあ、小雪さんも電話したばかりですからね。
そうです、はい、お互い前座の時に一回浅草で会ったんです、それでやっと再会したっていう、
再会した、
これから2人間もあるかもしれない
ですよ、ね、いやぜ
ひ僕と電話したらやりたいですからね、
地元とかではねあのできそう
なんですよ、そうなんですよ、地元にですねまた由緒ある芝居小屋の八千代座っていうのがあるんですよ、山梨っていうところ、これは本当にもう江戸ぐらいから多分あるような芝居小屋で、だからもう浜三郎師匠とかがですね、もう年1回は必ず公演されてるような、多分落語会とかもやられてると思うんですけど、すごい由緒ある小屋があって、
ま
あ、
それ行ってみて、
そうです、これは本当にそこでまあ夢はですね、やっぱり2人でやりたいなっていう、
で北条君は大学卒業してから入門したんですか。
そうです、私は卒業してから、
すごい、
いや大学行きたいって何やったんですか。
一応落ち研でした。
落ち研、
はい、
学校好きだったんですか。
いや好きじゃないです。
なんだこれ、
全く興味もなかったですけど、
何大学。
駒沢大学。
駒沢大だったんだ。
夕場市、
そう夕場市、竹丸市、 うちでいうと桂文雀賞とか、はい、
の受験で卒業してすぐ、
いやすぐは行けなかった、
バイトしてて、
いやだいバイトしてましたし、で2年ぐらい空いて、でそうだよ、
なんか他のことやってたんですか。
いやもう全くなろうとは僕あの大学卒業して思ってたんですけど、うん、それはまあとりあえず先立つものはお金だと思って、
貯めなきゃ
いけない、と思って始めたものの、やっぱりバイトの生活がちょっとゆるゆると、うん、そう、それでなんかこう甘んじてまして、うん、ずっと行ってた時にあの、まあ、僕、そこもまあご縁があって、あの大学の時からお世話になってるバイト先がありまして、うん、まあ、その店の名前銀座小島屋っていうんですけどね、うん、これは馬肉料理を扱ってる店で、馬焼きの店なんで、
まあ、熊本ね、馬肉のね、
そうなんです、有名で、だからスタッフの皆さんも大将もおかみさんも全員熊本の方、だから本当にすごい家族のように大学の時から接していただいて、全員だからスタッフ全員熊本出身、
僕も熊本行った時はね、うましゃぶとか食べましたよ。
あ、そうですか、
めちゃめちゃうまいの、
やっぱ馬刺しとかがあの名物というか、
そうなんです、ぜひとも、まあ、銀座小島の方もお願いしたいわけですけど、はい、でそこで
なんで見せるん
で、いやいやいや、僕ね、行く
けどもた高い、
いや僕の名前出していただければ
何倍だろう、ちょっと安
い、いやでもね、馬肉のしゃぶしゃぶともめちゃめちゃうまい、
いやいや、そうでしょ、それは高級感がね、
食べる、もう
これがね、また高タンパク低カロリー、
そう、なるほど、な、風情の友達やねんって言ったら、まあ、ちょっとは、
もうそれはもう任せません、
これもね、もう機会があったらぜひ食べること、僕おすすめですよ、うまさぶはめちゃうま
い、いや本当に、
そうですか、
もう本当に
大体はまあ、あの一人前というかで何本ぐらいなんですか、普通は、
あのね、本当にまあ正直な話、まあ、馬刺し一人前、まあ、2000円ですね、まあでも まあ、これでも安い方だと僕は思いますので、
でまあまあお酒やなんや飲んだら、まあ、5000円あったら、まあ、
単価がまあ大体まあ1万円というか、うん、
なるほど、
そのような感じになってますけれども、まあ、私の名前を出していただければ、
なんと、そう
何か、できると思います。
まあ、でもね、あの馬肉料理おすすめです。
いや本当にそうです。
本当おすすめです。
馬肉は置いといて、まあ、そうですね、そこでお世話になってまして、うん、それであのあるだけだから。そんな日々が、バイトの日々がですね、うん、ここに甘んじた日々が、うん、ところでお前落語の意味はどうしたんだというふうになりまして、なる気はあるんですけどね、なる気あるんだったら、もう弟子入り行きなさいよって言われて、いやでも、いろいろとなんか都合というものがありましたね、そういうのはあのタイミングがあるんですよって言ったら、いやお前ねって、あのじゃあお前明日行かなかったら1年後も2年後も多分ここで同じこと言ってるよっていうことを言われまして、大将に背中を押されて、
そんなこと言ってるんだ、
かっこいいな、
本当にやっぱお世話になってる人、
普通言ってくれないっすよ、
いや本当に怒られて、
うん、
分かりましたよ行きますよって言ったものの、僕ね全然だからうちの師匠には入門したかったんですけど、どうやって弟子にしていいものか分かんなくて、
もともとは炎上師匠だったんですか、
はい、
目指すと言ったのは、
まあいろいろとやっぱり新作派にはやっぱりその弟子にしたいと思ってて、うん、まあその中いろいろ見る中でやっぱうちの師匠だと思ってですね、それでうちの師匠の会とかに行ってたんですよ、まあ今は落語会にニュってなってますけど、その前の無限落語の時、その時から見てまして、それでまあうちの師匠の存在を知ってたんですけど、でも果たしてどうやって弟子にしていいものかって、もうそのまあ無限落語のですね、後に出待ちでもすれば分かったんですけど、そんな勇気がなくて、でだから自宅まで私行ったんですよ、
それがちょっとファン時代に、
いやだからファン時代というか、だからそうですよね、だからその明日行けって言われた
時に、はいはいはい、あ、はいはいはい、
もうそこがちょっともう世間知らずというか、もうなんか勝手を全然知らないような、今の人たちは弟子入りって言ったら必ず寄席のところで出待ちとか、
僕もそうでした、
ですよね、やっぱり師匠の都合もあるんで、まあ、その形が一番綺麗だと思うんですよね、師匠をあの寄席の後待って、あのお前は弟子にしてください、断るみたいな感じでまた何度も通うような、でも私の場合はそんなんじゃなくて、もう六町というその師匠が住んでる町の名前だけは知ってて、まあ、そこにもう行ってみたっていう、とりあえず朝一で、そしたらやっぱりで六町っていう足立区六町に行ったらうちの師匠のこと絶対みんな知ってるだろうと思ったんです、うちの三遊亭円城の家だったらあそこだよっていう、まあ、そういう町だと思ったら意外と誰も知らな
くて広い
よ、そういう円城っていうのあれだから、とりあえずこれはタクシーの運転手だと思って、 って、運転手さんだと思って、やっぱり6丁の前にそのタクシー乗り場があって、いっぱい止まってたんです、そこで聞き込みを開始したわけですよね、うちの三遊亭園長が、知ってるだろうと思ったら、ああ、知ってるよって言って、あさすが運転手さんと思って、どこにあるんですかって、もう6丁じゃなくて、あその竹の塚だよって言われて、確実にそれ先端の円楽町の感じがした。竹の塚の若竹の、あの寄席のことを勘違いしてて、もうそういうイメージしかない、で他の人はそれだけが有力な情報、有力でもなかったですけど、他の方は一切知らない、三遊亭園長、そんな人がこの町にいるの、ちょっとうちの人にも失礼ですけど、全く知らない、ショック受けて、だから次はやっぱり飲食店だ、やっぱりうちの師匠、やっぱりあのいろんなところに食べに行ってるだろうと思ってですね、聞いてみたら、これもまた全然いい手がかりがなくて、
いやそれ捜査の範囲が広すぎるから
よ、君、まあそれもあります、いや僕もね本当にバカでした、もうちょっと調べていっておけばよかった、結
局どうなってるんですよ、
で最終的にもう夕方あたりになって、最終的に引っ込みしたラーメン屋の、ところでですね、足立区のとある、そこでダメ元で行ってみたら、三遊亭園長、あ、大隅さんのことみたいな、うちの師匠大隅博士って言うんですけど、あ、たまに出前取ってくれるよみたいなこと言ってくれまして、あ、それだったらこの先行って、あの2軒目だよみたいな、やっと聞き込みを、
すごいな、
それでありがとうございますと言ってですね、そこから、もう夕方近くでしたけどね、あの行ってみたら確かに大隅書いてある、ここだと思ってですね、行ったわけですよ、私飛び込みで。またそこで師匠がいるかどうかも分かんないじゃないですか、
確かに、
アポなしですからね、これ。そこもまた責任者だったと思うんですけど、でピンポンって押して、そしたらで、またうちの師匠の犬がですね2匹いるんですけど、ロッキーと
まだ元気だったからですね、
でミッキー、今ちょっと死んじゃいましたけどもね、このミッキー自由犬がとにかく野良犬上がりですから、もう本当にもう知らない人が来た時には本当に吠える、まあ弟子も最後まで吠えられてましたけど、もう名前もその存在を認識されずに、だからもうピンポンって押した瞬間にタタタタタタタタタ、
噛みつかんばかりに吠えられますよね、
そうです、
僕も何度か吠えてもらったという思い出があります、
そうなんです、でインターホンで、あのおかみさんがね、はいって、あの炎上師匠のお宅ですか、そうですって、またおかみさんの声が小さいんですよ、犬の声の数倍小さいあ、そうですみたいな感じで、それであの実は弟子入り志願でございまして、本日参りました言って、してしたら少々お待ちくださいって、いるんだと思って、でキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンって、その間もずっと追いつけるんですよ、であのそのトアの入り口の、見て右側のところに網戸があって、ここのところだから夏場だった、ちょうどだから本当に7月とかそんな時期だったと思うんですけど、ちょうどだからその網戸の1枚になってまして、で犬がここで吠えてます、犬だけがキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンって吠えて、でどっかで聞いた声が聞こえてくるわけ、これうるさいバカ野郎って言ってた当人が出てきたかと思ってですね、その網戸にほーれって、なんかそのなんかその犬、ああそのミッキーに対してですね、キャッ、なんかあの、え、師匠が出てきた、本物だと思ってですね、網戸越しにうちの師匠がはいはいはいって出てきたわけですよ、
何のですか
みたいな感じで、で、いや実は師匠、私本日弟子にしかに参りまして、弟子にしてくださいって、まあ、それしか言うことがない、でここねバカなのが、手土産も何も持っていってないんですよ、それ、またそれも失礼な
話、今の若者風
で本当にそう、それでアフロで T シャツ短パンってどんなやつだと思
った
ら世の中を舐めてるとしか言いようがないよ、それで、でもうちの師匠、その件に関しては何も言わずに、あの、はいはいはいはいって、キャンキャンキャンって、これ、うさぎなんだ、バカ野郎って、その、で、もうその子、うちの弟子はですね、みたいな感じで、その、今、前座が、まだ原昭兄さんです
。ああ、なるほど。なるほど。
万丈はその時、あの当然、弟子にも何もしてない時代で、原昭兄さん。で、原昭兄さんがですね、ちょうどだから、まあ、 前座後半の時期だったんですかね、辞める前の、ちょっと結構、その直前じゃないですけど、結構そういうデリケートな時期で、
そういう弟子がいるんです、このこいつがまたバカでも、弟子取るのをやめようかと思ってまして、
ちゃんと開ける、うるさいんだ、バカ野郎、ずっとなんか、おなかをずっと吠え続けて、
ね、だからもう弟子も取んなくていいかなっていうような、そんな感じで思ってるんですけど、だから取らないと思う、はいはいはい。だけどね君はまあ、ネタとかなんかやってんの、あそのなんかあの新作とかやる気あんのって言われて、
いやもうぜひとも私あの作りああのやりたいんですって言って、もう正直またその時もやろうとは思ってたんですけど、まあ、ネタも書いてるような書いてないような時期だったんですよね、うん、それで
じゃあ本気だったらじゃあそれあなた持ってきなさいって言われて、今度は僕の会に、そしたら見てあげるよって言われて、
あそうですか師匠、ありがとうございます、じゃあ今度ネタを持って伺いますって言って、
はいはいはい、
キャンキャンキャンキャン、うるさいんだバカ野郎
長い最後まで長い、いやでもそんな感じですよ、ミッキー、
いや本当に、うん、それであ
のじゃあまあそんなところでみたいな、
あ本日お話聞いていただいてありがとうございましたって言ってですね、それでまあ第1回目のコンタクトだったわけで、そっからずっとだから無限落語私行って、だからもう一応顔を見られてるわけですから、だからまあ出待ちしてネタをですね持って行ったりしてたわけですね、まあ、その間も原さんがまだいらっしゃって、弟子が一人いるうちはまだ取らないよ、まあ、ネタまま見て、でもあのこれもね、まあ、師匠、まあ、これもなんかちょっと、まあ、師匠持ってって次の日朝かかってきて、
あー炎上ですみたいな、
その番号は一応教えてたんですよ私、そしたら宇宙省からかかってきて、
あー炎上ですみたいな感
じ
で
かかってきて、びっくりするじゃないですか、
炎上、
まあ、まあびっくりしますよね、
まだ見習いでもない素人の時代に
電話なんかもらえると思ってないですよね、
あの炎上からかかってきたと思って、
あーネタ見た見ましたみたいな感じで、あーはいみたいな、あーなかなかいい、うん今度また持ってきなさいみたいな感じ言われたんですよ、これがまた嬉しくてですね、見ていただいたんだ、そしてあの炎上師匠にまたコメントまでいただいたと思ってですね、
それでまたネタを書いてですね持って行ってたんですけど、それでもやっぱり原社員さんがいたんで、やっぱりいろいろとまああったんでしょうね、今その時期には取れないと、で結局行ったのは夏場だったんですけど、でも秋になりまして冬になりまして年を越しまして、またいで、で2月ぐらいになって、それでもまだ弟子入りはかなってなくて、で2月のとある会にまた無限落語の日本お江戸日本橋店の会にまた私行って志願しに行ったんですよ、でそして、分かったみたいな感じで、でなんとその日にですね、うちその原正恵さんがちょうど首というか破門みたいな時になってですね、まあだから今日また後日来なさいみたいな感じになって、でもう一人その時に弟子入り志願が私と一緒にいたの、それがワンジョ、
いやすごい人生を感じるというか、僕は原翔ともすごく仲良く
て、そうですよね、
ずっとね原翔とにぎわい座で前座してる時に彼も悩んで、
あ一緒に前座やってらっしゃったん
です
ね、
やってた、ほんで
前座の頃一緒だった
んで、ね、一緒で原翔と太鼓下手同士頑張ってと言ってやって、でもいつも随分悩んだりとかしてて、で原翔が辞めた瞬間も知ってるし、
え瞬間を知ってる、
瞬間でも実は辞めること
に、ああ兄さんには話を
で、ほんでちょっと相談を受けたりとかもしたし、でその時に君がそういう状態やったとは知らなかった、
いやそうなんです、
運命、
いやなかなか
人間交換的な感じになってますけど、
いや本当そうなんですよね、はいはい、でそのタイミングもあって、だから番長がだからそうです、でも番長はだからその時に弟子志願行って明日来なさいって、私はだから半年間ずっとそうやって
帰った、なるほどなるほど、
だからまあそこもちゃんと見込んでくれて交番は一応上にしていただいて、
ああそうな
んだ、すみません、なかなかすごい、まあ、こういうことがあった、人生そんなあれですけど、まあ、そんなことがあったんです、
でそれでね、あの頑張って4年、見習い1年前座
4年なかったですよね、
見習いバンドも、
そうなんですよ、1年ありました、ちょうど僕の時から見習いをしっかりやらせようってよく分かんない、
あ小三治体制、
そう落語協会の体制になりまして、うん、そこからでも私たちは その見習いが長いんだろうが短いんだろうが、そういうか全然知らないわけですから、見習いは短いもんだとか長いもんだとか、まあ、こういうもんだと思ってやってましたけどね、まあ、その間だから師匠の家にも行きつつ、まあ、ネタも作りつつ古典もやらせてもらって、で師匠の会にはなんとその見習いとして前座、あ、まあ、前座修行も、
あ、あの見習いの段階で無縁なことは見に行かれたってことです
ね、働いてました普通に、
結構早い段階で発想だもん、
やってました、
やってました
よ、入った半年ぐらいで上げさせてもらってっていうような、
まあ、無限なことがあったから
です、ね、いや本当に、ね、その時引き立ててもらいました、だから、普通はやっぱり全然入ってからそうやって講座だの何だの仕事だのって覚えていくもんだと思うんですけど、我々はだから見習いのうちにいろんなそういうことをなんか覚えさせてくれましたですね、まあそれはありがたかったです。で僕の場合はバイトもだから小島屋の方もまだ続けてていいよって言われてたんで、まあ、バイトもしつつ師匠の家も行きつつみたいな、結構充実した1年間だったんですけど、それでもう1年経ったある日 その春だったんですけど、3月ぐらいにやっとだから師匠から電話かかってきて、あ、理事会で決まったって言われて、
やった
あって4月から晴れて2012年4月から学園に
中学
校なんですよね。ほんで4年間、
そうですね、まあそっからもまあ、まあそっからは普通な順当なコースなんですけどね、4年間というのはですね、
まあ、その上の八重歯とかの世代は5年
長かったですね、あの世代は本当に、
まあでも君らは4年間で、
まあ、見習いは1年で、まあ、計5年間
なるほど、
ですね、
で今27歳ぐらいだったんですか。
いや私は結構高齢で入ったので31です。
31全然若いかな。
でも前座、ね、この落語界はやっぱり結構お若い方多いですね。
なるほど、まあ、ほんで今ネタ新作落語何個あるんですか。
私、まあ、常にこうなんかかけれるネタっていうのがですね、まあ、まだ10本ぐらいでして、でそのまたそれを寄席で使えるかって言ったらまたその半分ぐらいになるというような、まだ全然私は
寄席にはね、 おじいさんおばあさんもいらっしゃるし、
そうなんです
ね、不特定多数にっていうことですからね、
広め
作ったのはもう50以上、
まあそれぐらいありますけど、かけ捨てかけ捨てですよね本当に。で広めでネタやりましたけど、やっぱりもうやっぱりこうもうやっぱり新作やりたかったんで、新作やるぞと思ってやったものの、やっぱりうちの師匠の会とかですね、やっぱり新作好きな、
お客さんがね、あったかいですからね、
そうなんです、はいはい、世代もまだ若めのお客様だったんですけどね、やっぱり寄席でもうフラッと来たようなおじいちゃんおばあちゃんの中、そんな同じようなネタをやってですね、本当に痛い目あったようなもうことがありましてですね、いやこれから本当にちょっと寄席でですね、やっぱり、通用するような落語を作っていかなきゃなと本当に思ってるんですけど、
僕もね、あの2つ目になった時30日間広めというのを出せてあるから、はい、そこでまあ新作は書けるけど、やっぱりその中でやる新作っていうのは3つぐらいでしたね。
そうですよね、
もう芸能ネタとかはまあ排除してるとか、なんか縛りが分かりやすいとかね、なんかそういう、まあ、結局寝取りもんとかそういうことになってくるっていうような感じでね、まあ、それ以外は僕古典でしたけど、そんな感じですかね。まあ、じゃあこれあのね、まあ新作派としてねやっていく、その風城君が、はい、まあこれこそは推したいという落語会がありまして、
はい、
これはどうなっち
ゃったあるんですよ、これが、僕がぜひとも、これを聞いてる皆様にですね、はい、来ていただきたい会があります、
はい、
今月8月28日、はい、日曜日に行われますですね、第16回炎上落語塾とこういう会がありましてですね、いやこの会は、もう本当に、特殊な会でございまして、まあ、もちろんあのうちの師匠が、主催の会でございますから、もう新作だけの会でございまして、でまた出る芸人もですね、旬な若手の、まあ、2つ目のですね、芸人が出る会でございます、それをまた、会が終わった後にですね、まあ、反省会というか、お客さんと一緒にですね、芸人と一緒に、こう語り合うような、
どこが良かったどこが悪かったみたいなね、
新作落語もしくは作品について熱く広く語る打ち上げというかね、その座談があの終わった後お客さんと一緒にありますので、
はい、お酒を飲みながら、はい、そうやってやるというような、はい、そういう企画まである
炎上落語塾がありますんで、
そんな素晴らしい会が、
はい、
あるんですけど、皆様。
まあ、2つ目は最初の
そうですね、はい、これはもうだから、ウコウアニさんがですね、鳥でございます。ま
あ、今回、私がなかなかね、あの2つ目で鳥取らせてもらえないんですからね、はい、でもやっとここで見ていただいて、でもこれは本当に、素晴らしいお箱のネタをやらせていただきますので、ぜひ皆さん、私のためにも来ていただきたいと。はい、で、藤君もね、はい、この50席作った中から、よりすぐりのネタを、
珠玉の一席を。珠玉の一席を。
それ以外に炎上師匠が僕の前で出ていただきます。はい、下月関丸師匠、誕生兄さん、コイン君、ほんで、モモン神父店、モモンが、モモン師匠の弟子が。はい、出ますんで、はい、ぜひ皆さんお越しください。
そうですね、はい、ちょっとお願いします。
いや、北条君、これから今炎上師匠が末広亭で鳥を取られてるということでね、もうこれまた、まあ、我々話が2つ目あるあるで、自分の出番終わって、 でも最後鳥の師匠に顔を見せてっていうルールがあるので、
それしっかりは
あるので、その間ちょっと時間があってどうか、はい、出てくると。
申し訳ないです。
その間に今収録
都合をつけていただきまして、もうご挨拶、本当にありがとうございます。
もうそろそろ炎上師匠がね、すでひろで学園入りされ
て、そうです、今日は初日なんでですね、ちょっと早かったりするんです、ね、は
い、その時におらんかったら、また、
いや、もう、
風情どこ行ったんだ
そう
あるから、
あんまりならないけど、よく顔に近い状態になるから、
そうです、
あるんですよね。
もうヒヤヒヤしてるんだ。
それでは、
皆さん、ぜひとも、
お越しくださいませ。
はい、
どうも、
ありがとうございました。